俺はもうゲイでいいっていうことにして、翡翠さんと俺はゲイなんだって俺言い張る。言い張りたいけどね。お金について俺はあんま考えたことないな。お金、お金の貯金額とか知ってます？翡翠さんの貯金額とかいくらなの？三万的には聞きたいとこだよね。
翡翠小太郎、
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
太郎です。
ラブ&ナチュラルです。これポッドキャストなんですけど、はい、ポッドキャストってあのサンマークのあのねところからも来てるんですけどね、その iPhone とかそのまあ Android でもできるんですけど、はい、そのあのポッドキャストのアプリを、ダウンロードすると、あの毎週自動的にこうやって入ってくるので、ちょっとこれを使っていただけると嬉しいなって、ね、ここはありますね。はい、
それ入るとあのランキングに入れるんですよね。ランキングに入れるから。
今日ね、これ ね、 これね、何も俺が持ってるかっていうとね、うん、このね、このスタッフのね、高瀬さんがね、うん、これにどうしてもね、1位になりたいんだって。
そう、1位になりたい。
で、なんで1位になりたいのって言ったのかって言ったら、うん、なんでなんですか。
やるからには一番を目指せという
高瀬さんってね、編集長に動画でね、小学6年生みたいな顔してるんだけどね、言うことはね、本当男前なんだよね。
そう、僕らのね、あのラジオを、うん、1位にね、で分析してくれてるんですよね。であのポッドキャストのビジネスランキングっていう、僕らは、うん、一番激戦区のビジネスランキングに身を置いてるわけですが、うん、高瀬さんが分析してくれたところによると、うん、1位から20位まではほぼ全部、大体、まあ、全部じゃないけど、もう10分から20分だと、
うん、僕らはもう1時間過ぎてるじゃないですか、うん、
1時間40分も喋るから、
だからダメだったのか。
上位に入ってるのはみんな短くコンパクトに手短にパッと聞けるようになってると、うん、で僕らのは長すぎると、うん、いうことで、うん、今日は、うん、たっぷりまた喋りましょうかね。
何にも学んでない。で、お金に関わるあの番組が多いんだって。で、これお金について翡翠さんとか喋れたりするんですか？
お金に関して僕全く喋れないですね。
え？なんでその話？だからトップ。この20に入れないんだよ、ね、それ
お金に関して僕前も話したけど、そのお金、大富豪の友達が何人かいるから、大富豪の仲間には大富豪ばっかりいるんですね。大富豪の周りは、まあ、菅野一生さんと一緒に本書いて、で思ったのは、大富豪の人たちってお金に普通は、例えば大金を儲けるって言うとどんなイメージですかって聞くと、腹黒いとか、なんかやりたくないことやんなきゃいけないとか、結構あんまりお金とご縁のない人って、大金を儲けるっていうことで連想させるといいイメージが結構出てこないんですよ。で僕その大富豪の人たち聞くと、大金を儲けるとかっていうと、大金とかお金っていうとどんなイメージがあるっていうと、楽しそうなイメージばっかり出てくるんですよ。もう菅野さんは大金、お金ってどんなイメージって言ったら、キャバクラって言ってて、
キャバクラ好きなのか。キャバクラの良さが全然わからないな俺。
でもなんていうのかな、お金に対して楽しいイメージを持ってる、お金持ちの人ってお金に対して楽しいイメージを持ってますよね。
シリさんってキャバクラ行ったことあるんですか？
僕ないですね。
一回もないです
か？一回もないですね。
そう、俺も一回もない。
一回もないんだ。
一回もないです、
ね。俺、高校のね、高校の時のね、不良の友達に連れてかれたことがあるんだけど、全然面白くなかったな。
僕、行ってもそれ人見知りだから、一回銀座のクラブにね、連れてかれたことあるんですよ。うん、僕、全然喋れなくて、むしろすごいストレスだったんですね。喋れないから、だからなんかむしろ疲れちゃいますね。
あ、そうか、
はい、
そんななんか、ほんでなんか
友達がそのファミレスかなんかで話してたらこういう風になりだして、え、どうしたのって言ってたら、俺もうキャバクラ行きたくてたまんないんだよ言ってんの、みたいな、俺そんなアル中みたいになるもんね、キャバクラってと思って、え、キャバクラ俺行ったことねえぞだってつって言って、ほんで第一俺お前と久しぶりだったのに、なんでお前俺と喋るのよりキャバクラがいいんだっていうのがもう意味がわかんないで、お前こそ意味がわかんないよ、キャバクラに行ったことなくてキャバクラをそうやって語るなんて間違いだって言って、今から俺が連れてってやるって言って、うん、連れてって、ほんで案の定 俺とそいつはさ別の席にさせられてさ、うん、ほんでさ一人ずつ女の人がつくんだけどさ、うん、女の人これ何話すんだろうと思って、で、なんかで どっから来たのとか言ってずっと話聞いてて、ほんで悩みなんか、ほんで悩みとかすごいずっと聞いて、で1時間くらい経って悩みずっと聞いて、あすごいよく頑張ったねとかして、こういうふうにしたらいいんじゃないとか言って、1時間経って、それでなんかあの1時間経ったサービスタイムっていうのが終わるから出てかないといけないらしくて、帰ろうと思ったら、延長はなんでしないんですかって言ってて、なんで延長するんだよと思って、いやなんか悩みの続きがあるんですみたいなこと言って、俺絶対悩み、ほんでなんかその
お金もらえないぐらいです、
ね、キャバクラの人って一回行くと電話かかってくんだよ、電話かかってくんだ、あのなんかあれで、で俺のところに電話、そのなんか今日は来ないんですかとか言って、いや行かないよ俺って言って、俺普段行かない人だからって言って行ったら、じゃあ悩みを聞いてくださいとか言って言われて、悩みを聞いて、ほんでうちのあのなんか友達もいいですかって言って、
友達まで、
それずっと悩み、そうなんだ、俺ずっと悩み聞いて、すごい好かれましたって言って、すごい好かれましたって言って、でも俺全然キャバクラ全然興味ないな。
そうですね。一回じゃあ二人で行って、ラジオで喋りましょうか。
鬼のようにだってすごいなんかその懇親会の時に悩み相談だとかなんだらでもう来るから、もういいよと思って、もういいよって思うから、でもうなんかあのいろいろ言ってくる人とかもいるから、
もう俺はもうゲイでいいって言う、翡翠さんと俺はゲイなんだって俺言い張る。言い張りたいけどね、
はい、お金
について俺はあんま考えたことないな、うん、お金の貯金額とか知ってます、翡翠さんの貯金額とかいくらなの、3万円的には聞きたいところだよね、
僕ものぶみさんもやっぱりタイプがなんか、お金よりもやりたいことに向かっていくっていう、う
ん、翡翠さんって貯金額自分で知ってるんですか。
いや知ってますよ。
え、俺知らないよ知ってるんだ翡翠さん。
知ってますね。
え、奥さんと一緒に知ってるんだ。
俺知ってますよ、はい、奥さんはのは知らないですけど、僕は逆に
翡翠さんがお金貯まりだしたのっていつぐらいの時期からですか。
貯まりだしたのっていうか、そんなに貯まってるわけじゃないですけどね。
あんなにベストセラーをいっぱい出しといて、
そんな溜まってない。
単純計算してもですよ。ね、恐ろしいことですよ。
でも斉藤みどりさんはお金は貯めようと思わないと貯まらない。うん。
ああ、俺それ嘘だと思う。
でもノブさん
俺だって貯まっちゃうんだよ。俺貯まっちゃう人。
あんまり使わないですよ、
ね。いや、だってギャンブルも行かないし、酒もタバコも女もやらないもんね。だから俺ほんと使うことないよ。
色鉛筆買うぐらいです
もんね。色鉛筆買うよ。でもたまにだよ。
たまに。俺お金使うことって DVD かな。
DVD。DVD と本と漫画。
あ、俺
じゃあ買うときに奥さんに買うからってお金もらう。
いや、それは一応なんかあの給料みたいなやつが入るから、それから入るけど、
全然たまったこと、ね、宮下さんの服買うぐらいかな。
あ、僕も服は買いますね。
服結構高いからね。
うん。
あと宮下さん本を結構買うんじゃないですか。
これだけどお金の関わる話ってこれお金についてそういう話をしてた
よね。貯金額の話してたよね。
違います。
どうやったら増えるかとかそういう話ですよ。
あの読者さんはあリスナーさんは、ね、あのどうやったら、ね、お金
が増えるのかってい
うね。あのそこ
を、ね、使うより働けばいいんだよね。そうじゃない。だって
ラブアンドナチュラルあんまりあ
のためになんねえな。
お金ためにならないと思いますね。
お金はじゃあ、うん、テーマから外しますかね、
うん、だけど俺だけどお金別に貯めようと思ってないけど家一軒家23と来たってるし、車ジャガー乗ってるし、今度もう一軒うち立ちますよ。
お、
これだからなんだろうな、なんかね、ほんでね、そのね、立つ家建てるとかそういう動機っていうのがどういう動機なのかっていうと、そのジャガー買ったのはなんでかっていうと、前にミニクーパー乗ってたんですけど、うん、ミニクーパー乗ってたら冬止まるんですよ、
うん、
で編集を送りに行くんですよ、
うん、
駅まで、
うん、
その時にのためだけ あのほぼ車だから、うん、なんかいいやつ買って大事にしようっていうのでやってて、
うん、
でもう一軒のやつもそのなんかうちのお母さんとか泊まりに来た時とか、うん、編集とかやったり取材しやすいような部屋にしようとか、カンタロウとアンちゃんとかのあの部屋があれだからとかいうので、あんま俺がそのなんつうの権威を持って増やそうとか思ってないですね。それで俺金持ちに見られたいからすごいじゃんとかは思われたくないんですよ。うん、だって俺絵本で売れてる方がよっぽどすごいと思うから。だって絵本ってものすごい売れないからさ、絵本作家で生きてるっていうだけの方が東大に合格するよりずっとすごいと思うんだよね。だって日本にものすごい少ないから、ね、東大になんか受かる人って結構いるから、ね、
うん、
でお金持ちの人より俺すごいなと思うんだよね。日本に20人くらいしか絵本作家っていないから、お金でなんか別になんかそのすごいな、人からすごいなとかいうのは思われたいとは思ったことはあんまないですね。翡翠さんもあんまないですよね。
ないですね。
なんかこれで
やっぱりもう本のことしかあんまり考えてないですもんね。
うん、
だから僕車も持ってないですよ。
あ、そうなんだ。
はい。それは運転できないからなんです
けど。僕もね、ジャガーがあるんだけど、ほとんど動かしてないんですよ。だからよく止まっちゃうんですよね。ほんで家にねフランクミューラーの時計あるんですよ、
うん、
でもね全然使わないんですよ、
うん、
でずっと止まってるんですよ、ね、そのあれ自動で前
出てきたから。そうだな、ね、
なんかなんつんだろう、前ねそのねデビュー時の時に結構お金が入ってた時があって、うん、ロレックスを買ったことがあったんですよ、
うん、
その22くらいの時かな、ロレックス買った時があったんですよ、うん、結構高いやつ、
うん、
でずっとつけてて思ったのは、うん、これロレックスがすごいんであって俺がすごいわけじゃないじゃんって思ったんですね、うん、でさくらももこさんとすごい仲良くさせてもらってずっとよく遊んでたんですけど、うん、でもさくらももこさんと一緒にいても俺がすごいわけじゃないなって、ももこさんがすごいんだよなって、うん、で桃子さんを見てると、うん、お金持ちとかいうので別に自慢してるってるのは一回も見たことないね、
うん、
だって桃子さんがすごいんだもん、
うん、
桃子さんよりすごい人ってあんまりないからさ、うん、その漫画家とかその、うん、物語作る人の日本の中でもさ、
うん、
あんな国民的な人ってサザエさんくらいだよね。だからね、あ、だからあの人よりすごい人っていないから、すごいと思われたくってお金を貯めたいんだったらやめといた方がいいかもね。そのお金は何の価値もないお金かもしれないね、
うん、
ただね、なんとなく子供が生まれる時っていうのは僕が見た感じだと周りの友達とかもそうなんだけど金運はアップしてるね、
うん、
子供っていうのは食い物も背負って生まれてくるのじゃないだろうかっていう説があるかも。
昔からそう言われてますよね、結構ね、子供が生まれるのは心配しなくても子供が自分で食いぶちを持って生まれてくるから大丈夫だよって言われてますよね。
だから俺なんかお金なんか別に全然なくても構わない、ね、だよく最初は忘れちゃうんだよね。財布忘れちゃって。
そうだね、のみちゃん財布忘れてお礼払う時あるもんね。
お二人の周りでお金で変わっちゃった人っています。
あ、僕見たことないですね。あんまりいないですよね。元から。
あるとすごいお金手にしてる。あるとすごいお金がなくなっちゃって。あんまりいないですね。
どうかな、わかんないけど。
すっごい有名になったら性格変わっちゃった。
あ、僕はね、逆にそういう人見たことないから、よく翡翠さん、本出しても全然変わらないねって言われるんだけど、僕、あの周りでなんか成果出したら変わった人見たことないから。
でもなんかね、わかんないけどね、いい女の人ほどこれなんか容姿だけっていうことでもなく、なんかかっこいいなみたいな女の人ほどお金払うかな。なんかお会計の時にちゃんとバッてこうやって払ったりするんじゃないかな。なんかそれをなんかなんかなんでなんだろうなって、これなんかよく見てると、なんかそのかっこいい女の人っていうのは自立してるんだよね、自立してるから自分でか稼げるっていうのあるから自信があって、だから自分の分は自分でパッてこうやって払って、その誰かに依存しようとしたりしないんじゃないかな。で男の人もやっぱりなんかお金がこうやってちゃんとしてる人っていうか、ちゃんとなんかやってる人はやっぱり金払いがいい人じゃないかな。なんかね、この前ね、税理士さんに聞いた時に、そのなんかお金持ちの人と普通の人のお金の使い方の差って何ですかって聞いたら、お金持ちの人はね、お金すごい使ってますねっていう話をしてたのね。お金持ちの人ほどお金いっぱい使うからお金いっぱい稼ぐんだっていうのは当たり前の話じゃんかと思って。
ね、
うん、だからもっとバリバリ働こうって思うのかな。
そうです、僕は何度も出てる菅野さんがお金が大好きなタイプだったんですよ、うん、でお金大好きなタイプでお金を稼ごうと思って頑張って、うん、すごい稼げるようになって、今自分を満たすことができたから、恵まれないアジアの恵まれない地域に学校を作ったり、被災者があった時もすごく寄付してるし、動機は何でもいいと思うんですよね。で僕とのぶみさんは純粋に作品を作るのが好きだったけど、お金が単純に好きだっていう人はやっぱりそれでやりきってるといいと思いますよね。でやりきると菅野さんなんかも見てても、最初はもうお金を稼ぎたいという動機で突き進んで、やっぱり自分が潤うと、それをなんかもっと周りが豊かになるように自然に切り替わっていく時期があるから、その自分のエンジンは何でもいいと思うんだけど、なんかやりきることが大事な気がしますよね。
あとね、お金をねたくさん払ったからって、うまいものが食べれるわけではないっていうのは、俺はすごくね、俺食べるの大好きだから、いろんなお店行くんですけど、安くてもうまいとこはうまいね。
うまい、それはうまいですよね。
で、高くても、こんくらい出せばこんくらい出てくんじゃねえのっていうお店はあるよね。だから、っていうことは、お金があったとしても、幸せじゃない人がいれば、なんかお金が少なくてもすごいうまいなんかお店にもありつけられるし、なんか金ないんだよとか言って、友達とかと仲良くなれるかもしれないし、なんかそれなんかその人によるよね、やっぱお金って。お金のことは俺は一切考えたことないのに、なんか世間的に言うと多分俺の翡翠さんも多分なんか 例えばさ、独身でさ、俺と石井さんがさ、独身でさ、結婚相談所とか行ったらさ、結構多分その俺と石井さんの年収ってきっと多分なんか理想以上の多分年収くらいもらってるんだと思うけど、多分でもその年収になろうと思って働いてるわけじゃないもんね、全くね。第一、年収が高いからって来る女の人って嫌だよね。
なんか依存 しまくりなんだみたいな。
本書くことって、うん、俺ブログの2000本書いたこともあるんだけど、うん、お金もらわなくてもやりたいことだから、うん、お金もらわなくても1円でももらわなくてもやりたいことだから、うん、それお金もらってやれるっていうのはもう、俺もらわなくてもやるのにっていうのをもらえるから、それはなんていうのかな、うん、勝手に努力しちゃいますよね。
だけどさ、うん、なんかさ、やるからにはさ、うん、レースみたいなの出したいじゃないですか、うん、その公式のレースみたいなやつ出したいじゃないですか、うん、だからやっぱ本出すんだと思うんですよね、うん、俺の実力ってどんくらいあるんだろうみたいな、あのマシンはみたいなやつを、うん、やっぱ測りたいとこがあるんですよ、うん、だからその自分だけでもやるんだけど、自分だけでずっとやってたらつまんなくなっちゃうから、レースに出したいんだよね、うん、結構俺のって日本のトップクラスまで速さ見せてるじゃんみたいなやつを見せたいくらいなんだろうな、うん、お金の話ってどういう話をするんですか。これ聞いたんですか、これポッドキャストで。
あんまり
いい話をしてる人いたの。
世界経済の話とか、
うん、面白いよね。
石井さんはこれからの日本の経済はどうなると思ってる
んですか。俺は全くそのネタは話せないね、経済のネタは。ただ、うん、やっぱり経済というよりも僕の視点からすると、やっぱり日本の英知を掘り起こしたいっていうのはね、前回たまたま前回の放送、ちょっとそういうの前回じゃないか、うん、前々回か、うん、のぶみさんがインフルエンザで、うん、の時にそのちょっと話になったんですけど、うん、やっぱり日本の英知を掘り起こしていく活動っていうのは、うん、そこに集中してますね今ね。
日本の経済の話で俺が無理やりするとすると、うん、お金貯め込もうとしてる人ほどうまくいかないかな。流れが止まってるからね、水で言うと。
まあ、いわゆる
お金って水みたいなもんで、やっぱ流さないといけないので、そこで止まってると、そこにやっぱ舞踊だとか、そのなんか変なわけわかんない棒フラだとかがすごいなってって、ブスブスブスブスなってくるのよ。ほんでそのお金を食い止めてるっていうその力も必要になってきて、で私はもう絶対これだけは守りますからって言ってると、もう苦しくなってくるんだよね。だからもうみんなのためにバーって使っちゃいます、バーベキューとかしちゃいますとか、
なんかパッとおごっちゃいますとか、なんかその誕生日とかあったらそのやるとか。俺とか地方行ってよくお土産いろんなのなんか試食してくるんですよ。これなぜかっていうと、なんかすごい美味しいものがあったらすんごいバンバン送ろうと思ってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
この前ね、豊池屋っていうところの翡翠さんも行ったところの京都から豆腐送られてきました、うんうん、あれめっちゃうまいじゃないですか。
美味しかったですね。
あれめっちゃ送りましたよ、うん、僕。
ああ、本当。
うん、あれ本当にこれうまいなと思う。うまいものが届くと、うん、みんなすごいありがたがるんだよね。幸せな気持ちになる。あとね、俺漫画好きじゃないですか、うん、漫画面白いから、うん、漫画本当これ面白いなって思う漫画があると、なんか帰りとか友達とか行った時に、いやこの漫画面白くてさって言ってさ、で帰りちょっとその本屋とかによって友達にその本とか漫画とか全巻あげたりするとすげえ喜ばれますよ。
全巻、
うん、これマジでとか、んですげえ喜ばれる、やっぱすごい面白かったとか言って、
本当やることなかなか豪快ですね。
それ結構喜ばれるよ。
それは、喜ばれるでしょうね。
うん、喜ばれる。なんかそのフランス料理とか俺好きくないからさ、それやっぱ一括して出てきてほしいんだよね。そうしないとさ、初めパンばっかり食べちゃうんだよ。ほんでしたらさ、フォアグラの
あ、なそう大根の、ね、大根の上にフォアグラが乗ったやつがのさ、後にサーロインステーキみたいなのが来るじゃんか。もうそれまで待ってらんないんだよね。でもう全部丼に乗っててほしい方だからさ。でそういうのに別にお金使いたいとか、そのみんなに今日の飲み会俺のおごりだって言ったって、うん、飲み会なんか結局のところ誰がおごったんだかよく分かんなくなってんだから、誰がおごったって一緒なんだよね。そんな感謝してないんだよね。でも、あのさ、ほら、豊岡屋の豆腐届いた時、うん、すげえ感謝しませんでした。
うん、
めっちゃうまくって、本当に送りますよ、これ。あれ、本当にね、
美味しいね。
これはね、あのね、食べるとね、なんか、うわ、うまかったなって、ほんでね、誰かにまたあげたいなって思うから、そっちの方が、そのなんつうの、もらったインパクトがすごい大きいなって。で、漫画だってさ、漫画もらってさ、読むじゃん。うん、めっちゃ面白かったら、やっぱ印象残るよね。ドルミさんのもらってる漫画めっちゃ面白いとか言って。なんかそれすごいなんか印象残るよ。あげ方だもん。印象残る方がいいかもしれないね、あげるんだったら。
なるほどね。
それが好きかも。
うん、
そっちの方が好きかも。
でも結構豆にあげたりしてるんですね、のびさんね。
あげる、なんかね、これ本当にいいなと思うと、これ絶対喜ばれるなって思ったら、結構調べて、写メ撮っときますね。
ああ、そうなんだ、
ね。めっちゃこれうまい。で、値段うんぬんの話じゃなくて、これはすごい。なんか食わせてみたい。うん、なんか、それをすごい思います、ね。あれ、厚味めっちゃうまかった。
うん、美味しかったね。どうした
あれちょっとキングオブ贈り物かもしれない。
なんかね。
うん。
すごい。
サンバーグに送るから食べてみてください。
これは送ってくださったキオクさんはこれ聞いたら
嬉しいですね。いやすごい。
キオクさんありがとう。
本当本当ね。うん、俺本当あ豆腐で俺こんなうまいんだったら、うん、俺ずっと豆腐でいいやって。うまかった。
みんな調べます、
ね。あれなんか何がうまかったですか。
いやもう何でも美味しかったですね。
でもセットがあるんですよ。本当別にそのあの高くないんだけど。
なんか意外だったのがあのヨーグルトがちょっと特に意外性
があります、ね。ヨーグルトもなかったですね。
ヨーグルトがついて、豆腐のヨーグルトが。
ヤギミルクとはちょっと違う。
あれはまあ別の。でもあれもあれでインパクト残るよね。ああいうのもらったら。だ美味しい店とかもすごい記憶に残るから、うん、美味しい店があったら絶対なんかそのメモっといて、うん、ここうまいんすよっていうふうに連れてくとまたそれもありがたがられたりするんだよね、うん、だからさ翡翠さんにさはずその生態さ翡翠さんに連れてったじゃんか、うん、あれ絶対良くなるなっていうのが僕確信があったから連れてったわけで、うんなんかそういうのとかって重宝するじゃないですか。うん、なんかお金っていうのは、なんつうの、感動に使いたいなっていうのはあるかもね、うん、僕の場合。
翡翠さんだってその、ね、感動を生み出すことに、
うんその。だってその服だってさ、うん、感動着てて感動したからお金払ってるわけだもんね。
うん、そうですね。そうですね、うん、
これ高く見えるからとか、うん、その相手にとってそのどうだからっていうことになって、うん、感動したんだよね、
うん、
なんか人っていうのは感動するためにいや感動すると生きててよかったって思うから
そうだね、うん、そうだね感動するものにお金を使いたいし感動するものを生み出すために生きたいですね、
うんうん、だからなんかねでね俺ね今ね一日ね一作ね映画見てるんですよ、
うん、
ここでね俺ねそのあのアメリカの映画協会っていうところがあるんですよ、
うん、
映画協会のこれだけは絶対に見ないと死ねないあの100選っていうのがあるんですよ、うん、でそれを俺今全部見てんの、うん、でまあ面白いですよまあ面白いけどこれは本当見といた方がいいなっていう映画があってこれはね見るとね本当ね幸せな気持ちになるしなんかうわこの映画半端ねえと思って俺今まで見たどの映画の中で一番良かったかな、
気に
っていう映画がこれ1本だけ見つかったんですよ、うん、でこれ1本だけででこれねなんかねその結構かなり古い名作アメリカの映画なんですけど、うん、だからあのインターネットとかのなんかのサイトで検索すると見れたりもしたんですけど、うん、僕も買ったんですけどあの素晴らしきゆえ人生っていうやつのあの映画で、うん、これは今までの見た僕の映画の中で一番最高の映画だったなって思ってて、でこれね聞いててねそのちょっと人生に迷った人とか疲れちゃった人、うん、疲れちゃった人もう生きてんの嫌になっちゃったなっていう人とかは絶対見てほしい。素晴らしき人生っていうやつでね、
あれ素晴らしきかな人生、
素晴らしきかなか、うん、あれかなって言うんだ、
かなって言う、
素晴らしきかなの方で、うん、ゆえだとないかもしれない、うん、素晴らしきかな人生は、うん、なんつうんだろう、なんかねどん底になっちゃうんですよその主人公の人が。まずでそこで天使が来るんですね。ほんで天使が来てその俺なんか生まれてこなきゃよかったっていう風にそいつが言ってて、じゃああなたの言ってる通りにしますって言ったら自分が生まれてこなかったらどうなるのかっていう状況をそのリアルに見せてくれるんですよね。なんかほんでその後のラストっていうのがまあこれ見てほしいからちょっと言いませんが、とにかくそのなんか後半の1時間っていうのがあなんか生きててよかったって思うために生きてるんだなってすごく僕は感じた映画で素晴らしかったなぁと思いましたけどね。
1946年、
だいぶ前なんですよ。
でね、日本の映画で言うとね、僕はねずっとね知ってたんですよ、知らなかったんですけど、日本無責任時代っていうその植木仁さんのクレイジーキャッツのやつがあるんですけど、これは植木仁さんが素晴らしくって、うん、もう数々 の、 その外国映画とかで名優たちがいっぱいいるんですけど、うん、植木仁さんはこれ初めて出た映画なんですね、うん、でこれどういう時代だったかというと、本当に日本がすごい混沌としてて、そのもう会社に苦しめられて生きてる感じ、
うん、
でそのなんか上司からすごい結構昭和だからね、まだ殴られることとかもあったりして失敗したりすると、うん、でもうなんかうまくいかなかったり、もう仕事ずっとやらされてた時代なんですね、うん、その時にもう人生で一番大切なことは C 調でいて、 C 調ってもう能天気だっていうことですよね、うん、無責任だっていうことって、でコツコツ生きてるやつはご苦労さんっていう、なんかその植木仁がなぜその時に時代のものすごいスターになったのかっていうのは、もう日本人にぴったりなんですよね。ものすごくスカーッとするんですよね。ほんでこれ植木仁さんに憧れて所さんはああいう人になったみたいですよね。高田純次さんもそうだし、で植木仁さんっていうのは実は真逆の人だったらしいですよ。家がお坊さんでき
っちりして
る、あもうすごい真面目な人なんですって。だから自分がこんなに無責任な能天気な役をやるっていうのが耐えられないんですって。でもそれをやることによって、楽になる人もいるかもしれないよなっていう、そのお父さんの教えがそれで出してるらしいんですけど、とにかくそのなんつの今の時代にすごく足りなかったものっていうのはなんかすごく明るくなるなって、カラッとしてるなって、素晴らしきかな人生、はだけど本当にこれはぜひ見てほしいな。人生観変わる映画だと思いますね。これ見たことありますか？
僕ね大学の時に見ました。
これね、もう一回見てみてください。これね、
もう覚えてないもん、大学
で。いや、もう、でもすごい、このね、アメリカの映画協会のやつじゃなくてもね、洋画百選のやつでもね、必ず登場してくる映画なんですよ。これは、本当素晴らしかったっていう、なんか、それをね、毎日ね、
ずっと見てるんですよね。インフルエンザの時も何もやることなかったから映画ばっかり見たんですけどね、うん、その中で日本の作ってきた映画とそのなんか素晴らしいかな人生は本当見ててよかった生きててよかったっていうために生きてるんだなってほんでねあこれもうねちょっと長くなったからあれだけどあとね僕がねおすすめなやつで、うん、そのこれはゴロデラックスっていう番組に出たんですけど、うん、ゴロデラックスをずっと見てたらフラワーカンパニーズっていうあのバンドが出ててフラワーカンパニーズのその歌をずっと聴いてたんですけど元少年の歌っていうのがあってで元少年の歌っていうのはどういう歌かっていうとなんか歌詞がなんか大人だって泣くぜって大人だって怖いぜって大人だって寂しいぜっていうなんかその歌なんですけどすごくなんかその大人でもそんなになんか強くもないよなってそういう歌なんですよね。それをすごく感動してでなんかあとねなんかねもう一曲ねあってそれがねゴロデラックスでも歌ってたってんでそれに僕はものすごく感動したんですけどそのなんかこの深夜高速っていう歌で深夜高速のサビがまさに生きててよかったっていう歌の繰り返しでほんでなんか自分たちってまだ何でもないけどすごく生きててよかったって生きててよかったって感じるために生きてるんだろうっていう歌なんですけど僕もやっぱり生きててよかったって思うだけのために生きてんだなってその愛をそのなんか愛っていうのをこうやって渡すとかそういうのいろいろあるかもしれないけど究極言うと人っていうのは生きててよかったって感じられるために生きてて生きててよかったって感じられるために生きるためにはちゃんと一生懸命に生きないといけないってことですね。何かのために何かにすごく一生懸命に生きてる人が生きててよかったってちょっとだけ思えるんじゃないかな。なんか必死になってないと一生懸命になってないと生きててよかったとは思わないもんね。だからなんか感じるために生きてるんじゃないかな。生きててよかったっていうのを。だからなんか生きててよかったって思えるために一生懸命に生きようって。でなんか失敗するときでも思いっきり失敗しようっていう思うし、成功するときも思いっきり成功しようって。なんか素晴らしきかな人生は、なんか本当にそのなんか自分なんていなかったらどうなるんだろうっていうのを絶望の中でパッてこうやって元の世界に戻れるんだけどなんかその戻った時に何にもその借金地獄で良くなってないんだけど生きててよかったって生きてるだけでよかったって借金なんか別に何でもいいじゃんって思ってるとあっという間に全て悩みが解決してしまうという映画なんだよね。とにかく悩んでる人は本当にちょっと素晴らしきかな人生
見て
ってほしいと思うし、
改めて見たい。
で生きててよかったって思うために生きてんだから今失敗をしようとすることなんか一生懸命やって思いっきりずっこけたらそれはそれでかっこいいぜっていうことなんじゃないかな。そのためになんか俺は今度ちょっと今ちょっとラフをちょっと仕込み中でちょっとなんかやってるんですよね。その生きててよかったっていうのだけをなんかこうやって絵本にしたいなっていうのはあるんですよね。そんなんですよね。そんな、
はい、
翡翠さんのおすすめ映画とかあるんですか。
ありますね。
って何にしますか。
ね、学生の時ね、1日3本見るっていう、ノルマにしてたことがあるんです
よ。それ多いな。3本多いよな。
彼女もいないし、友達もいないし、学校行かないから、大学でね。暇なんですよね。で、3本見るって言って、ノルマにして、で、もうね、人見知りだから、会話を映画から学ぼうと思って、映画の名作、その時に、名作順番から見てったから、結構早い時に僕はこの素晴らしかな人生見てるんですね。でも昔すぎてもう内容何にも覚えてないんだけど、 で見てって3本毎日見るんですよ。で3本毎日見て学校も行かなくて毎日見てて家にいて、で2、3ヶ月続けたんですかね、これ人生間違ってると思って外に出なきゃいけないと思って1日1本にして、映画ばっかり見る生活やめましたけどね、3ヶ月ぐらい。
俺その中での、
あのね、昔すぎて、あの覚えてないんですよね、何もね。
じゃあ本当に思ったってねえな、それ
人なり肉となってるとは思うんだけど、
最近でも、
でも僕ね、好きなのはサブ監督の、あのサブ監督の、なんだったっけな、ポストマンブルースだ。
あ
サブ監督の、
サブ監督が
全部見ましたね、僕サブ監督のポストマンブルースが、あのなんか不思議な世界観がなんか妙にツボにはまって、でラストがかっこいいんですね、まあ、そんな意味のある終わり方じゃないんだけど、ラストがなんか音楽と映像の、そうそう、ね、うん、音楽と映像のその終わり方がすごくかっこよくて、
かっこいい、
うん、なんかで基本的に前編結構笑いがあるんですね、うん、で前編的に笑いがあってラストがなんかグッとくるような、あの終わり方がなんか僕的には一本っていうとどうしてもあれが浮かんじゃいますね、うん、内容あんまそのポストマンブルースも内容覚えてないんだけど、終わり方のかっこよさが残ってますね。
またなんか、はい、いい映画があったらちょっとここで言って、でそれもさ、なんかさ、そういうのもさ、こうやって言ったりしたらさ、見る人いたりすんじゃん、うん、で見てさ、すげえいいなと思ったらさ、あのぶみさんよかったよって思うじゃんか俺それってさ、それもさ、なんかさ、すごい大事なことだと思うんだよね。それもなんかお金って言ってもいいくらいの感じがするけどね、うん、なんかすごい大事なことだと思うよ。なんかそのいいものがあったらみんなにすぐ言うことだみたいな、
そうですね、
うん、それがお金も同じ風に僕は使ってるかな、
うん、ちゃんと
感動するように、
結んできましたね
さあ、絵本作家のぶみ、
ついこたろうでした。
はい、ありがとうございました。
バイバイ。Yeah.